どうも、はじめまして、竹蔵です。今日から始まりました、竹蔵の秘密の話園。このポッドキャストはですね、私竹蔵が自分の好きなことを10分から15分の間好き勝手に話して話して話す番組です。それでは記念すべき第1回目の放送が始まります。はい、ではこのついに始まってしまいました竹蔵の秘密の話蔵なんですけども、まあ話蔵というのは噛んでるわけではなくて話の園で話蔵なんですね。お察しの通りタイトルの由来は、秘密の花園から来てるんですね。分かってました。この秘密の話殿っていうお話はどこかアメリカの作家の人が書いた童話だったと思うんですけど、どっかのおじさんの花園をそこの養女だったから養女の女の子が覗いてしまって、その花園を巡って、まあ、いろんな人がこう結果なんかこうハッピーになっていくようなお話だったと思うんですけども、この話殿もこの僕の話の園をきっかけに皆さんがハッピーに少しでもハッピーになればいいかなというようなことを思います。まあそんなに特に影響力のある人間ではありませんので、まあ皆さん気軽に聞いていただければいいかなと思います。で、私のちょっとした自己紹介をさせて、まず、まあ、第1回目なんで、ちょっとだけ竹蔵の自己紹介などをちょっとさせていただくと、兵庫県生まれの39歳です。はい。大阪で勤務しておりまして、普通の、サラリーマンなんですけれども、聞こえよく言うと、クリエイティブ系のサラリーマンということにしときます。はい。で、私には奥さんがいて、4歳の娘がいて、7歳の犬がいます。8歳やったかな、の犬がいます。そんな感じですか。好きなことを喋るんで、毎回、冒頭にはテーマを設けて喋るつもりはしてるんで、特に好きなことを今からこう上げつらっていくと自分の首を絞めそうなんで、はい、その時その時で喋っていこうかなと思います。はい。で、やっぱり家族のいることなんで、録音してるところを、あんまり聞かれたくも、ないんで恥ずかしいんでね、収録は、実は家の中ではなくて、車の中でやっております。始めたきっかけなんですけど、僕最近までポッドキャストっていうのは何も知らなくて、でなんとなしにある日その携帯を触ってたら何これっていう感じでこうアイコンをタップしたところから始まったんですけど、意外と皆さんなんかね、やられてるみたいで、ちょっとずついろんなもの聞いていくと、もしかしたら僕でもできるかもなという、ちょっと思いに駆られて、で、始めようかなと思ったら、いろいろ調べますよね。そのネットだなんだって調べますと、なんとなく意外とできそうなんですよ。今までこういうやつってなんかこう、特別な機械がいるとか、なんかね、特別な専門的な知識がいるとかいうことで、なんか、もう特別な人にしかできないものっていう風に思ってたのが、時代ですね。なかなか昭和生まれの僕としては、びっくりしてるんですけども、それならちょっとやってみようかっていうことで、はい、始めさせていただきました。で、いろんなポストいろんな方のポッドキャストを聞かせてもらって、いろんな人のエッセンスを取り入れながら自分なりの番組ができればなという風に思います。 本当はね、なんか2人とか3人とかでこうやりたくて、まあ、このポッドキャストを初めて聞いた時に、まあ、2人でやってはる番組とか 3,4 人でやってはる番組とか、まあ、まあ聞いたのが初めやったんで、いやこれ楽しそうやなと思って、まあ、友達にね、同級生というか、あの同級生の友達に、まあ、声かけたんですよ、その 2,3 人に。でこんな面白いことがあるんやけど、ね、あのやってみんへんって、ね、楽しいやろって言って、まあ、僕はねこうやりたくて仕方ない方ですから、こうみんなにこう言うんですけど、なんかいまいちみんな、えこれで何の何か意味あんのとか、そのええ何がしたいのこれでみたいな、なんかちょっと全然気分が盛り上がってなかったみたいなんで、あそうか、なんかあんま伝わってないねんな、もうこの楽しそうやねんけどなって言いながら、まあじゃあ一人ですかっていうことで、まあ一人でする場合はまあ録音もね、あのどこでやったって構わないんでって言いながら車の中でやってますけど、はい、こういう、もしこのポッドキャスト聞いてもらってる方で、あれこの喋り方とかこの話の持っていき方俺だとそっくりやなっていう風に思われた方、あのご安心ください、正解です、あなたのポッドキャスト参考にさせていただいてます。それでは、まあ、第1回目の話し殿ということで、まあ、自分の好きなことを喋っていくということなんで、まあ、一つ。まあ、僕は、まあ、仕事上、ちょっと、言葉を、扱ったりすることが、まあ、結構多い仕事なんで、まあ、言葉に触れるというか、はい。まあ、やっぱり言葉ってすごいですよね。さあ、それでは、第1回目の話殿いきますよ。カーペディエム、今を生きるの話殿。はい、映画今を生きるの話殿ということで、まあ、今を生きるっていう、まあ、古い映画があるんですけども、まあ結構ね、何度もテレビでもやってますし、まあ、いろんな人が紹介してる映画ではあるんで、まあ、有名な映画なんですよね。まあ、出てる俳優も、まあ、この間ちょっとね、亡くなりました。この間、まあ、1年ぐらい前になるんですか、ロビン・ウィリアムズ、はい、が、まあ、主演の、まあ、映画なんですけど、まあ、名門校にロビン・ウィリアムズが先生としてやってくるんですけど、まあ、ここの学校っていうのは、ね、規則だ伝統だって言って、まあ、名門校なんで、まあ、言えば規律がものすごく厳しくて、でもうこの学校もものすごく進学校なんで、まあ、この学校さえ出とけば、まあ、将来は安泰だみたいな、そういうことで親御さんも安心して預けれるような、そういう学校なんですね。でまあ、生徒もまあそれ、まあ親の期待を背負ってまあ学校に行ってますんで、まあ将来は弁護士だ、なんだ、大技師だみたいな感じで、こうまあみんなそういうふうに将来を進んでいくんだなということを前提に、まあ学校で過ごしてるんですけども、このロビン・ウィリアムズ演じるジョン・キーティングっていう先生が、まあある日学校にまあ赴任してきて、でそこでみんなに言うんですよね、その今を生きろっていうことで、その先生が、まあ、まあ詩の先生でもあるんで、ものすごい、まあ、個性的な、まあ、授業をするんですけど、僕が、まあ、この映画を見てグッとくるシーンの一つで、まあ、ロビン・ウィリアムズが、まあ、生徒を集めてこう言うんですね、ここにいる全員がいつか息が止まる日が来て冷たくなって死ぬって言うんですよね。まあこれって生きるっていうことを説明するには、死ぬっていうことを説明するのが一番手っ取り早いかなとは思うんですけど、あそうか、その死ぬっていうことは息が止まるっていう、まあ、呼吸が止まるっていうこと ですし、その呼吸が止まるってことは、まあ、体温がなくなって冷たくなるっていう、あ、死ぬっていうことはそういうことなんだよな、あ、そういえばっていう、なんかこう言葉で改めてなんかこう言われると、あって思う、そういうシーンやったんですよね。まあ生徒みんなはその時はまあピンと来てないんですけども、こっからこうジョン・キーティングのまあ個性的な授業のおかげでというか、影響でというか、みんながこうどんどんどんどん自分のしたいことというか、自分が情熱を注げるようなことっていうのをこう目覚めていくんですよね。そのまああれは確か学校、高校生、まあ小中高のまあ一貫校やったと思うんですけど、まあそんなとこなんで、こう高校、大学入学を控えた高3とか高2とかその辺やと思うんですけど、主人公の生徒たちは、あ、主人公というか、まあメインの生徒かは、高2か高3やと思うんですけど、そこでいきなりこう自我が芽生えるというか、自分のやりたいことを見つけるというか、ある人は、まあ、俳優になりたい、舞台俳優、演劇をしたいとか、ある人は女神に出会ったとか言っても恋に走ったり、うん、でどんどんどんどん前に進んでいくんですよね。僕はこの映画の中で、あのすごく毎回グッとくるシーンが あるんですけど、まあ、引っ込み思案のアンダーソン君っていう生徒がいてて、でその生徒がそのジョン・キーティング先生にこう詩の授業でこうどんどんどんどん追い込まれていくんですよね。でそのそこで追い込まれたアンダーソン君が、もう目を閉じながらこう絞り出した詩っていうのに、こうまあまあ確かね、あの毛布が足りないみたいな、毛布がちっちゃいみたいなことをやったと思うんですけど、でそれと同時にそのジョン・キーティング先生もおーっていう、そのなんかこうちょっと拳を固めるようなシーンがあるんですけど、あれはもう何回見ても胸が熱くなりますね。うん、いやまああのこれこの話を聞いてみんなが見たくなるかどうかっていうのはちょっとだんだん不安になってきましたけど、まあまあ好きなことを喋る番組なんで、まあ、この辺はちょっと勘弁いただきたいと思います。やっぱりもう何回も見てしまうと、なんかこうイントロが流れた時点でもうそこの世界に入ってしまうっていうことってありますよね。曲なんか歌なんか聞いてて、それと、まあ、同じ効果があるのか、もうあの冒頭であのバグパイプのスコットランド民謡みたいな感じの、あの音が流れるんですけども、もうあの音楽が流れただけでもまあ若干涙ぐんでくるっていうぐらい、まあもうパブロフの犬状態なんですけど、まあ今を生きる皆さんもよかったら、あのまあ僕はこの映画を見るとちょっと友達に会いたくなったりするんですよね。まあ学生の話でもありますし、まあ青春映画でもあるんで、まあなんとなくあのね、ちょっとこうあの時こうしといてよかったなとか、なんかそういうことって、まあ、少なからず皆さんあると思いますけど、まあ、僕もまあ少なからずあって、まあ、それが叶ったらどうやねんっていう話なんですけど、まあ、なんかちょっとそういうことを思っちゃう映画なんですよね。うん、だから、うん、なんとなくこの映画を見終わった後なんかこう あ頑張ろうっていう風になる、ちょっとこうまあ僕にとってはちょっと上がる映画ではあるんですね。気持ち、エリを正すための映画というか、スイッチングに使えるような映画というかね。はい。あ、この映画を見て、きっと使いたくなる言葉が あると思うんですけど、まあ古い映画なんで、まあ、若干ネタバレ覚悟で喋りますけど、まあ、例えば友達と喧嘩したり、まあ、恋人や職場の先輩後輩なんとかと喧嘩してちょっと気まずい空気になったりする時ってあるじゃないですか、皆さんね。でその時に、なかなかこう声かけづらい、もしくは 声かけた、何々さんとか何々くんとか声かけたのにちょっとこう無視されてるみたいな、聞こえて絶対聞こえてるよ今のっていう時に、あの無視されてる時ってあると思います。そういう時がいつか来ると思います。その時はあのこの言葉を使っていただけたら、あの若干もう食い気味で、返事が来ると思います。それではいきますね、はい、おーキャプテンマイキャプテン、はい、これで相手に喋りかけるともう相手は食い気味でイエスって言いますんで、はいはい、これはあの、まあ、今を生きるあるあるだと思うんで、はい、皆さん試してみてください、はい、おーってなると思いますんで、はい、はい、じゃ あ見終わった後には皆さん言ってますよ、カーペディエムかオーキャプテンマイキャプテンって言ってると思います、はい、今日はこんな感じでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。あ、イーサンホークでした。アンダーソン君は イーサンホークでした。ありがとうございました。あ、でもお父さんの気持ちもわからんでもないやな。
どうも竹蔵です。ポッドキャスト竹蔵の秘密の話ぞのを最後まで聞いてくださりありがとうございます。当番組では皆様のご意見ご感想、また竹蔵に対するご質問も募集しております。メールアドレスは hanashizono@gmail.com、 話ぞの @gmail.com です。お待ちしております。竹蔵でした。優しくしてね。